こんにちは、KNT365 のななこです。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。
おはようございます。
おはようございます。
引っ越して2回目です。
2回目、
どうですか最近は？
最近は
調子いいんです。
調子いい。
先週はゲストをお招きして聞いていただけましたか、はい、皆さん。
皆さん。
なかなか濃い、なんか今こう振り返ってたらすごい量の。
うん、
なんかでもいい機会になりました。いろいろ質問されて見直したりとか、こう、なんか、あ、これもうちょっとこう答えておけばよかったなとか。
いいオフィスですよね。
はい、
あれいいオフィスですよね、
はい、
日差しもね、
はい、
入ってね。
いつかじゅんさん先日おっしゃってたようにお披露目パーティーとかしたいですよね、は
い、
え違いましたか。
いやしたいんだけどなんか忙しいよね。
それはまあそうなんです
ね。だからね、
お披露目パーティー、
お披露目パーティ
ー、まあ、ささやかにね、
ささやかに、
ささやかにね、
なんかイベントとかやったりして、
ささやかな、
ささやかな。
何人規模くらいの？
ワークショップ的な。
いや、だから何人
規模くらいの？時間制1時間って少ないですか？
少ない。
2時間？
うん。
で、6時間。3回に分けて5人ずつ。
何？
3つすぎますか？
いや、いいと思うよ。
5人じゃ少ない。
何？講座？
いや、でもやりたい、そういうの。
なんだろう。あの箱。
お教室？
お教室。
なんか。お教室になっちゃいますね。
何してもいいよ、みたいな。なんかビーガンクッキングクラスみたいな、いや誰が教えるのかとか、
編み物クラス、
編み物クラス、
誰が教えるん
だ、リメイククラス
とか、誰が習うん
だ、めっちゃすごい。でもそういうのできる人に来て、
ヨガクラスとか、
うん、ヨガやりたい、来てもらって、
うん、なんかもう真面目な話ですね。全然生産が追いついていないの。追いついてないというか、在庫が本当になくなってしまっているのです。この先何ヶ月か分までみんな予約が入りきってしまっていまして、はい、でも苦肉の策で、苦肉の策を今考えていまして、
はい、
工場でですね、生産するときにですね、どうしてもちょっと糸がほつれちゃった、なんか糸が途中で切れちゃって終わっちゃったとか、そういうこう製品にならなかった子たちがいっぱいいるのです。
いっぱいなんですか？
いっぱいいます。で、この子たちはなぜかうちの会社は捨てないという方針で残しているのです。
いっぱいって言っても一般的なアパレルさんよりはその少ないですよね。
だいぶ少ないです。めちゃくちゃ少ないです。材料捨てないし、ロスを捨てないっていう、それだけなんで、めちゃめちゃ少ないです。これをリメイクすることにしました。
第2弾ですよね。
第2弾、
みんな頑張るんだよ、みんな頑張る。いや、もう今回はそのリメイクポップアップというよりは、もうもっとたくさんの量を頑張って自分たちでお絵描きしたり、フリルつけたり、
クロシェつけたり、
クロシェつけたり、クロシェつけれるのかな、まあその一点物をいっぱい作って頑張ろうと思っています。
インスタで募集したリメーカーさん、たくさんの応募ありがとうございます。リメーカーさんとは別にのイベントとは別に自分たちでもやろう、うん、ねっていう話になってて、
アーティストさんたちにやってもらうのはポップアップ
12月の10、11。
お、忙しい、あり、例えば12月の名古屋などは
持っていきたいところですよね。
持っていきたいところです。
うん、11月の
12月
12月の、
うん、 1点目を名古屋に持っていきたいところですので、
かわいいやつ作ろう。
なぜかこの新しいオフィスには毛糸があり編み棒がありフリルのパーツがあり
ビーズもいっぱいあります。
布用の絵の具もあり、
布用の絵の具も買いました。
やりたい、
やりたいだそうです
でも今すごい怖くなっちゃった。これ誰かが買いたくなる
可愛いのを作らないといけない。そうだよそうだよ、
ガラクタみたいなの作っちゃいけないガラクタ
でもほら私たち毎日こうパッケージにこうサインをするじゃないですか、Thank you って、
はい、
あの感じでいいんです、
うん、
あの感じでいいんです、
気持ちを込めて、
気持ちを込めて、
うんうん、ビーズもいいな、
うん、
早く卒業制作終わらせなくちゃ、
うん、
あの卒業制作はいかがなんですか。
昨日最後の撮影を終わりまして、
ご苦労様でございました
。もう前の日は緊張して眠れず、なんかちょっと眠れなくて。
さっきも眠れない話をしていました、
ね。はい、最近睡眠障害です。本当に
そんな気軽に睡眠障害がやってきてしまいましたか。
はい、あの。しばらく、はい、てか最近はすごい11時台に寝たりして、
はい、
あの快適な睡眠ライフを送っていたんですが、
いいですね。
なんか一回夢を見たんですけど、
はい、
悪夢を3回見たら、
はい、
あの寝るのが怖くなって
ちなみにどのような
夢の内容ですよ
ね、はい、
もうなんか
お話できる範疇で、
はい、まず一つ目の夢は、
はい、
なんか口の中から血と海が止まらないんですよ、
はい、Oh no! やばい。
でもみんなパニック、周りも自分もパニックみたいな。でも私も真っ赤で、私結構血がダメなんですよ、
oh、
血を見るとさーっとなるタイプ
で、それってリアルでも、
あ、リアルで、そうです。
Oh my god!
そうなんですよ。だから自分もめちゃ気分悪くて、まあ夢だって分かるんですけどね、見てる時に。でも怖い、
怖い、夢占い
した。うわすごく嫌ですね、
はい、あ、夢占いそれこそしたんですよ。なんか海は結構悪いものがこう出てくるみたいな、
うんうん、
そのままの感じなんですけど、血はあんまり悪くないらしくて、
うんうん、
あれ夢にも色にもよるんだよね。
あ、そうなんですか。
血の色が赤いフレッシュな感じだったら、
はい、
なんだっけな、なんか勢いがいいとか、うん、勢いとか色とかもあるみたいで、ドス黒くてドロドロしてたら、うん、なんか悪い不吉みたいな、フレッシュな血だったらなんか勢いがあってなんかすごい、なんだっけ、なんかエネルギーに満ち溢れていますみたいな。私も一回やったことある。
夢の中ってこう自分の頭の中にある最悪これっていう状況をわざわざ出す時があります
よね。あります、めっちゃある。あ、私デフォルトで悪夢だから怖い、リアル、リアル悪夢
あるよね。
デフォルトで
なんかこう自分の中にある最悪これっていうのがなんか形になって出てくるみたいなやつがありますよね。
じゅんさんありますか。
血の海とかね。
あ、やっぱ血っていうのはそのそれぞれ皆さん
昔の映画でシャイニングという、
ああ、わかります、見たことありますよ。
知らないですか。なんかこうリゾート地のリゾートシーズンじゃない時、冬場には誰も来ないなんか立派な洋館のようなものがあって、うん、そこはなんかすごく曰く付きの建物なんですね、うん、そこでその悪夢のようなもので長い廊下があって、
はい、
そのレッドカーペット、赤いカーペットがピーって敷いてあって、ふって見ると2人の少女が、双子の少女がピッて立ってて、もうその中ですげえ怖いんです
けど、
でその奥側にある階段から血の海がバシ
ャー、扉を破ってきますよね、あれ
っていう、
うわ、
有名なシーンですね。
下、うん、の地下にそのものすごい量の水、血がバシャーンって出てくるっていうシーンがあって、もうめちゃくちゃ怖いんですよ。
めっちゃ怖いよ、シャイニング。
双子の子はそこにいて、
あの幽霊なの。
あ、
幽霊がめっちゃいっぱい出てくる住んでるんですよね、はい、でお父さんは気が狂っちゃうっていう、そのお父さん家族
で行きたい、家族で
ジャック・ニコルソンですね。
なんかこの間あれですよね、グッチがそのシャイニングをオマージュっていうんですかね、うん、やって双子のモデルさんとかをそのショーで並べてやってた。
じゃあ今でもそういう感じで
結構有名ですよね。
ホラーではすごく有名な、
2、3年前になんか2みたいな、
あ、そうなんですか、
ありませんでしたか。そうで、なんかそれで私も見たんですけど、ちょっと話がそれちゃった。
怖い怖い
怖い怖い怖い怖い、血とかも怖い怖い、もうそんな、うん、
怖いですね。
なんでしょうね、悪夢って、うん、なんで悪夢って出てくるんでしょうね、
はい、こう久々に悪夢見て、うん、めっちゃなんかあとこうやって縛られて、あの椅子に縛られて、うん、なんかいじめられて泣いてる夢も見て、
あららら、
オーマイガ
ー、なんかいろいろストレス
が分かんないんですよ、
うん、なんか無理してんのかい
で、なんかそのこうキュッてされてる、
はい、
縛られてるから、それが3つ目の夢だったんですけど、はい、起きたらもう体が超固まってて、
あらあら、
息もなんか疲れたみたいな感じで、
うんうん、
久々の悪夢でした。え、でもその前の日かなに、あの、
うん、
なんか夢のことをテレビでやってたんですよ、
うん、
でなんかそれで大体人は、3つから5つの夢をいつも見てるみたいな、
うん、
そしたらちゃんと3つ見ちゃったっていう、だからなんかもしかしたら頭の中でへえそうなんだみたいな感じでただ見てただけだけど、すごい頭に残ってて、
うん、
なんかいつもは見ないのに、いつもは覚えてないんですけど、
うん、
まあでもその見た夢とその前の日になんかこう見たものとの関連性みたいなものは、こうあれとの関連があるなみたいなことはあると思いますけど、なぜ人は悪夢を見るんでしょうね。この壺を買えばね。
何て言うんでしたっけ、そういうの、
霊感商法、
霊感商法
霊感商法、
なんで引っかかっちゃうんだろうな、あれ引っかかるのかな、人って。
お札とかですか、壺とか、
うんうん、
それってあながち間違いインチキではないですかインチキなのかな
でもその人はこう騙そうとしてやってるかはちょっと人にやりそうですよね、
うん、
本当に信じてやってる人もいそうじゃないですか。
あの占いも信じますか。
いいこと、あ、いや悪いこと、最近は信じるようにして
私も信じます。
はい、
幽霊はいると思いますか。
いると思います。
神様はいると思いますか。
神様は私はちょっとわかんない。
私も神様はちょっとい
ると思いますけど、いると思いますが、いると思うけど、その存在として神様を何と捉えるかって人によって違うじゃないですか。だからその出雲大社にいるとか伊勢神宮にいるとかいろいろ、逆に自然に神様が宿ってるっていう考えの人もいますし、でも今いるとは思ってますけど、うん、いっぱいいるなって感じ、私の中では結構
なんか一つじゃない感じ、
感じが
します。
そうですね、
そういうこれの神様、これの神様みたいな、
はい、そうですね、そうですね。いや別にこの話はどこにも行かないですけど、私も詳しくないですけど、宗教によっては絶対神みたいなものがあって、その他の宗教の存在っていうのを、まあ、他の宗教の存在を認めているけれども、神様はこう一つですみたいに言ってる宗教が、まあ、キリスト教とか、ユダヤ教とか、ユダヤ教とキリスト教は近いのか、イスラムとか、 っていうのは絶対心がありますね。で、仏教って基本的に神という存在、仏みたいなものというのは割と自分の中にいるみたいな考え方が強いのかな。なんかそこに大きな違いはあるみたいですね。
でも確かになんかやっぱキリスト教とかだったのイエスキリストの姿が思い浮かぶますけど、仏教ってなったら誰を思い浮かぶかってなったら
鑑真、
あ、鑑真、鑑真ぐらいですよね。なんかあの浮かぶとしたら、
なんとか菩薩とかそういうのはね、いろいろありますけど、基本的にはこう自分をこう精進させて精進させてみたいな、そういう自分を極めていってこう違う次元に持っていくみたいな。
それすごい納得いきます。私はそれはだから宇宙とつながってるっていう考え方と今のは似てるか、魂を磨いていっていくことが精進する、で違う次元とつながるとか、
うちの会社にも先日ちょっと風水グッズを風水の人に見てもらって、あそこに瓢箪を置きましょうとか、こちらに丸い石を置きましょうとか、風水メジャーを陽幸子先生にこの間いただいたので風水メジャーでちょっと測りましょうとか、これは吉とかこれはいかんとかっていうことをやったりとかしていますが、あと水栽培をいっぱいやりましょうとか、風水って学問なんです、学問って言っていいのかな、学問に近いものだと思います。ちゃんと勉強して、統計的なものがあって、その風水を見るときに必ず何とか表みたいなやつを見てみたいなことがあるので、結構学問的な感じがしますね。で、風水の面白いのは例えばここは方位があまり良くない、
ここは違いますけど、
ここは良かったみたいですね。場所的にはすごくいいみたいですね。何かこうベターな方向に持っていくために、そのここに水栽培を置きましょうとか、改善策みたいなのをこう割と言ってくれるのが風水はありがたいでございますね。
ですね、確かに、
なんか私もなんかもう悪かったらもうもう引っ越しとかそういう大きな変化をしなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、でも水栽培とか、あと何だっけ、色でも何かありました
ね。ありますね、
何かそういうので
何、
か自分でも取り入れられそうだなっていうことがいっぱいありました。
ええ、面白い。何かでこの方位に何色を置きましょうみたいなのが、今調べたら出てきたのは、中央にはパープルを置きましょうとか、北東には白、赤、ブラウン、オレンジを置きましょうとか、なんかあるんですね。面白い
、
あのじゅんさんのお友達の方が風水の先生、中医学の先生、
中医学の博士であり、旦那さんも中医学博士なんですが、風水って中医学の中の一つの学問みたいな感じの捉え方もあるらしくって、旦那さんは風水もある程度アドバイスをくださいます。でもその先生とロンちゃんが見てもらう風水師の方とかもいますんで、
へえ、なかるのに師匠みたいな感じがいるってことか、
はい、すごいっすよ。もう本当に引っ越しちゃいますから。
おっしゃってましたよね、引っ越せるって先生、純さんの友達の先生は陽幸子先生というので、気になる方はぜひチェックしてみてください。インスタもよくインスタライブやってらっしゃるんですけど、私もしばしば見ますが、面白いです。勉強になります。
勉強になります。
なんかね、あの、なんだろう、体を冷やす食べ物とか健康についてもすごいいろいろ教えてくださってるから、
あの美容と健康の専門家でいらっしゃいます、うん、だからもう半ば不老不死やろうとしてんじゃないかっていう気がしてきましたね
では、なんだっけ、中医学、中医学って中国の
メディカル、
メディカル、
はい、
なんかこれ全然ちょっと話しとれちゃうんですけど、
うん、
ツイッターとか TikTok とかで、
うん、
あのちょっと前純さんに聞いたようなお話が流れてくるんですよ最近。
どんな
の？あのどこか多分ハーフとかなんでしょうね、その投稿者の人は。なんかおばあちゃんがこう病気になって、でも中国のなんかを飲んだらすっかり良くなって感知した
すごい
そういうのがめっちゃ最近流れてくるんですよ
へ
え、で、えみたいな、
どうなんでしょうね。
でも今そういうのすごい本当に流行りって言ったらあれですけど、
うんうん、
あのなんか
でも中医学の、あの本質って私も詳しくはないですけど、あの病気にならないような体をこう作るとかっていうことが割と本質な気がするんですよね。こう状況を、体の状況を改善させるとかっていうことももちろんあるんですけど、その病気になったからその薬を打とう、そのが
ん
になったから手術をしようというのが西洋医学で、中医学ってもっとその病気になる前の段階に対してのアプローチがすごく多い気がします。で、なんかいろいろあるんですよ、がん治すとか、
すごい、
国外に持ち出しちゃいけないお茶とかあるみたいですよ。
そう、なんかそのお茶系かな、お茶系が載ってました、
はい
はい、なんかあとこれをしなさいとか言われて、それをその通りしてたら治ったみたいな、
うん、
でやっぱそれって中国の方のことが書いてあったので中医学なのかなって思ってみたんですよね。
そうでしょうね、中医学でしょうね、きっと。中医学の人たちは西洋医学を否定してるかっていうと、別にそんなことはなくて、で、その何か病気になったことに対してのアプローチとして何かをやったりとかっていうことは全然否定をしないのです。なんかこうもっともっと持ってるスタンスが違うみたいな感じでしょうかね。
なんか中医学、その楊先生の話や淳さんの話を伺ってて思ったのは、なんか意外とやりやすいことが多い、自分で、
うん、
なんか氷入れてるものを飲まないとか、
そう、
手をあの擦って温めて35回擦って温めて、スキンケアの最後に顔を押さえたら、
うん、
あのお肌が良くなりますよとか、実際良かったし、手当てって言うけど、そのやっぱりその手、人間の手にはちゃんと力が宿ってるから、お母さんが赤ちゃんがお腹痛い時とかに手を当てたら治るのとかも、やっぱそういうのがあるからみたいな、スイカ食べて体を冷やして涼しくなりましょうとか、
なんか顔を洗ってすぐに美容液をつけないとかね。
なんでですか、
それ。ちょっとこう肌があのクレークレーっていう状態にしてから美容液つけた方が、その肌が喜ぶ。
へー、スパルタ、肌にスパルタちょっとスパルタ
ちょっとこの時期には
すぐもう何なら濡れたままもつけたりとか、だからなんだろうな、ユウ先生がおっしゃってて、なんか今私がやってることは冷たいものは飲まない、あんまり氷入れてるのは飲まない
しし、それは私よく怒られますお酒飲むのはええねんけどな、氷入れんのやめる気よく怒られています。
でもそれやるようになって思ったのは、やっぱり氷入れたものを飲むとめっちゃむくむんですよね、なんか、 なんでかって言われるとちょっと分かんないですけど、確かにむくんだ感じがするし、うん、なんかすごいお腹が張った感じがしたりとか、うん、気づかなかったけど
確かに、
うん、体
めっちゃ冷たいもの飲むと確かにお腹張るのは分かる、そういうのもあるのか、
うん
うん、
でもこの葉っぱ不幸とかそういうのは別にあの風水とかあんま関係ないと思うんですけどね。
でもやっぱりこうほこりが溜まってたら良くないとか。
そうなんですよね。
そういうのはある気はしますし、なんか植物も生きてるから話しかけた方がもちろん元気になりますし、
うん、昔中国でもう20年も以上も前の話ですが、中国の田舎のホテルに泊まった時に見た光景というか、そこのホテルには何回も泊まっていて何回も見た光景なのですが、あのすごい広いロビーがある割と立派な田舎のホテルなんですけど、こう大きな木が結構ボンボンボンってロビーの中にあるんですね。で朝から葉っぱを拭くお姉さんっていうのがいる。
うーん、それだけ
あ、それが仕事ってことですか。
しかもチャイナドレス、
チャイナドレスを着て、
はい、
うん、まあレセプション的な役割で雇われてるんでしょうけど、
うん、
私が見てる時はいつも葉っぱ拭いて
る。へー、素敵な職業
チャイナドレス着て葉っぱ拭いて
でも確かにこういうのって葉っぱと喜ぶんですよね。
こんな大きいの私育てたことない。
大きくなりましたよね。
本当に大きくなりました。旅人の木、
旅人の木です。そのじゅんさんの横の、私はエイミーちゃんと呼んでいますが、エイミーちゃんもあの刺してある棒より全然短かったからね、うんうん、
これ後から刺しました、
ね、かなり、
50センチ、そんな伸びてないか、
30、いや、このぐらいだったんだと思いますよ。これ、うん、あ、伸びてきちゃってやばいって言ってこれ刺したんで、
どれぐらい伸びましたかね。
これぐらい
50センチぐらい、30センチ
50センチぐらい、
30センチ以上は
伸びてる、
伸びてます。すごい、なんか観葉植物とか枯らしちゃう人いるじゃないですか、うん、あれって毎日お水とかやってても枯らしちゃうらしいんですけど、
うん、
どうしたらいいんですかね。
逆に毎日あげない方が良かったりもするし、風水が悪い、なんか気が悪いのか分かんないけど、
香港の人って、ちょっと枯れてきたなぁと思ったらもうすぐ変えます、新しいのに。大事にしてるんだけど、こう古い葉っぱとか枯れかけてるなぁと思ったら、もう遠慮なく変えちゃいます
。サボテンとかもですか。
変えちゃいます、変えちゃいます。
なんかドライフラワーとか、
うん、
枯れた植物とか剥製とか、
うん、
で死を意味するんだって、
なんか宿りますよね。だからドライフラワー良くないっていう人結構知ってます。
そうな
の、まあ、それが職業だったりとか、あの趣味でやってる人もいるから、うん、必ずしも、まあ、使い方とかやり方にもよると思うんですけど、
うん、
特に玄関に置いたりとかしたら、なんかその死を意味するのが玄関にあるから、その悪いのを呼び込むって書いてあった。
私なんか誕生日にお花を友達がくれて、
うん、
でそれでそれがなんあの白いつぶつぶかすみそ
う
だったんですよ。
白いつぶつぶの花はみそです。
すいません。
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 みんなが知ってますよね。こんな白いつぶつぶ。そう。でそれででもあの可愛いから 下向けて、
うん、やりますよね。
しちゃった、うん、それを1年ぐらい飾ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
私もやってた、やってた。
可愛いですしね、
うん、
花やりますし、でも、うん、置く場所に注意した方がいい
かな。あ、玄関は、
玄関はダメみたい、風水的には、
うん、でもやっぱ玄関ってすごい大事なんですね、うん、
玄関大事みたいっす、
うん、
玄関大事みたいです。
玄関、あ、玄関を、これも陽先生が以前おっしゃったことでずっと続けてることなんですけど、玄関を必ず掃く、掃き、掃除する、
うん、
開けて、
はい、それは私も毎朝やっています。
パパはやって
る、パパやってるそう、そしたら、
うん、家主がやるのがいいんですよ。
あ、いつも靴も揃えて。
わあ、すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、
なんかやっぱりいい気が入ってくるっていう状況を、こう玄関からいい気が入ってくるっていう状況を作った方がいいっていう感じなのかな。
うん、でも確かにみんな玄関掃除って結構してる人多いですよね。
うん、
朝とか近所の人もみんなしてたから、うん、
それはいい街なんです。
朝にするものなんだみたいな感じでちっちゃい頃から思ってたんです
けど、いい街です、それは。
そうなんですね、
きっとい
い街。ここの辺りの大きなお家もいつも綺麗に
してますね。
うん、
この辺、
うん、
この辺、
うん、うちの近所も毎朝なんか玄関周り、家の周り、玄関周りをほうきで履いてる方がいらっしゃいますね。
うん、老いも若きも、
老いも若きも
ですか。
いや、あの、だいたい老いが多いですけどね。
老いが多いですか。そっか、なんか掃除が趣味です。
掃除が趣味。
掃除が趣味。
素晴らしいですよね。
素晴らしい。
掃除が趣味。なんか学生時とかはやらされてましたけどね、結構。
うん、
手に豆ができるほどほうきで発揮されたりとか。
うんうんうん、
何を履いてたんですか。
学校全部。
あ、ほこりをってことですか。
土。外も中も、
外も
外も中も、
外も中も
学校中のトイレを掃除して、鏡まで拭いて、
それをいつですか。高校生、高生の時。
あらららら、ら、
大学も周りを掃除はしてましたね、学校の周りとか、ご近所じゅんさんのご近所ですね、やってましたけど、まあ、
うん、
掃除の仕方は覚えました、
それで。あ、そこで学校の掃除ちゃんとやんない人とかいましたよ。
いる、
めっちゃイライラするやれよって。私、あ、思い出した、私高校生の時いつもめっちゃ早く着くんですよ、うん、あの家が遠いから、
うん、
早く着くか遅刻するかどっちかってちゃんと時間通りに行けば早く着いてて、
うん、
ですっごい汚かったんですよ、教室が、
うん、
みんな暴れるから、
うん、
だからいつも朝一人で掃き掃除してました、
う
ん、そういえば、あの、開けて、
素晴らしい、
して
でも絶対、いやだから本当気づかない人でも気づかないし、それがだんだん見えなくなってくるんですよね。私も注意しなきゃいけないけど、うん、そのなんだろうな、毎日見てるものって、
うん、
そのなんかだんだんそういう当たり前になってきて気づかないというか、なんか目に入らなくなるというか、入れてないのかなのかわかんないですけど、
うんうん、
ゴミが落ちても拾わないとか、ほこりが溜まってでもあれしないとか、なんかなんですかね、あの、はい、綺麗にします。
私は綺麗にします。
なんかでも小学校高学年の時の担任の先生が今でもよく覚えてるのが、なんかあの面談、保護者面談の時に非常に成績もいいし、あの内心もいいし明るくて一生懸命だけど、見てないところで手を抜いて抜く癖があるみたいなこと言われて、
うん、
でもあの先生見てないのにどうやって分かったんだろうってすごい気になる でもそっから、そっから手抜けなくなった。
あまあ、それ言われたらなんか見れてる気が、見られてる気がしちゃいますよね。
見られてんだなって思った、やっぱり。
確かに。
見られてんだなって思
った。でもそういう先生っていますよね。なんか見てんなっていう、うん。
で、やっぱり自分が大人になってから分かることも、ね、増えたし。
うん
そういう人ってやっぱ、ね、分かるじゃん、
うん、先生の前だけいい顔するいいことするとか、
あこの人すごい傷つく人だな勉強になるなって
逆に
思うこともあるし、
なのこさんは教育実習とか行ったことあるんですよね。
行きました。
いかがでしたか。
いかがでしたか。大変でしたね、やっぱり先生っていうのは。
小学校に行ったんですか。
高校に行きました。
あ高校に行ったんですね、うん。
なんか気を使うこともたくさんありましたし、この言葉を言ってはいけないとか、まあ、それこそ時代的にその、ね、ジェンダーレスとかもあるから、
うん、
みんなをさん付けで呼ばなきゃいけないとか、なんかその私たち、そうそう、私が学生の頃、そう、
そっか、
そう、
うん、
学生で行ったけど、
うん、
自分が高校生の時とは3年、うん、4年経ってて、
うん、
まあ、全く環境が変わってて、何々くんとかちっちゃんとか言ってたけど、それが言っちゃダメとか、
うん、
めっちゃいろいろ、
うん、
そうなんですね、
うん、で特に保健体育の科目だったので、
うん、
なんか、
うん、
あまりにも体育会系すぎても体罰みたいなことにパワハラとか言われがちな、ね、科目ですし、
厳しくてみたいな、
スパルタ走れとか言っちゃダメ、難しかったですけどね。でもやっぱり協力してくれる一生懸命な生徒さんはいらっしゃいましたし、なんかすごい、なんかすごいこうやる気なさそうに見えて、何も言わないし、すごいやる気ないけどすごいいい人なんだろうなみたいな人もいましたし、なんかさりげなく、なんかめっちゃ周り見えてるやんみたいなことをやる子もいたし、意外にみたいな、いつも寝てるけどみたいな、そうそうそうそうそ
う、
とか掃除ね、そのリミがさっき言ったみたいに放課後とか手伝ってくれる友達もいれば、友達、うん、その生徒さんもいれば、
うん、
ゴミ捨ての当番って分かってんのに帰る人もいるし、
そう本当に誰が行くのってじゃあってなって、残ってる人で行くじゃないですか、
うん、結構ね、じゃんけんとかして、いやじゃんけんどうせ下降りるんだから誰が持ってっても一緒じゃんって思うけど、うん、わざわざじゃんけんまでしてじゃあそれが、その時に思ったのは、あのじゃあこれが仕事でお給料もらったらちゃんとやるのかなと思って、みんなバイトしてるじゃないですか、
うん、
でバイト先ではめっちゃちゃんとやってんだろうなって思うんですよね、
うん、
まあ気を抜いてるんでしょうね、
うん、だからでも学校でできない人がその社会に出てちゃんとできるのかなとも考えたし、
うん、
確かに、
うん、なんか学校でもうちょっと自発的にこう取り組む方法ってないのかなとかっていうきっかけにはなりましたけどね、
うんうん、なるほどですね、
うん、
いい経験でしたね、それは。
いい経験でした、
うん、
いい経験でした。その行ってる最中は、ああ学校の先生いいかもって思ったぐらいでした。
教育実習行ってる友達みんなそうやって
言
います。なんだかんだ言った
。特にその世話になった先生がいる場所とか、その当時厳しかった先生が自分と同じ、その先生と同じ立場にというか同じ側に行ってすごく優しくしてもらったりとか、なんかいろんな話を聞いたらすごいなんか、うわやっぱって思ったりとか、
うん、
ちょっとそのすごく閉ざされた場所じゃないですか学校って、
うん、
だからそこが全てになる、うん、だからあのそれがいけないってわけじゃないけど、
うん、
こうちゃんとその外をこう見る目を持ち続ける意識をしないと、
うん、
そこで全てになっちゃうから、
うん、
で思って、あちょっと怖いって思った、
うん、
で ね、周りはもう自分、まあ、先生は別として自分が普段こう一日の半分以上接するのは学生じゃん、
うん、
だからそのなんだろうな、慕われることもあれば、
うん、
すごいなんかね、
うん、
コミュニケーション取るのに困ったりとか、友達じゃないから、
うん、
好きなこと仲良くしとけばいい話じゃないし、
確かに、
うん、
みんなを同じ、
うん、
みんな同じに接さなきゃいけない、接さなきゃいけないというか、そうそうそう、
でもみんな同じには絶対行かないから、
うん、
どうですよね、
確かに
先生が全員公平なんてできるわけも
ない、
できない、
そもそも先生と仲良くしたくないって生徒さんもいるし、
うん、
確かに
逆に先生とめっちゃ仲良くしたいって人もいるし、
うん、
それはそれで困るけど、
ね、うん、それもそれで、ね、うん、困りますね、
ありがたいみたいなこともありましたね、
うん、
すみません、
いえいえ、ありがとうございます
、その頃の生徒さんが経年値使ってた
ね、
気づいて
る、どうだろうね、いや気づかないと思う、
気づかない、
気づかないよ、
その時は髪短かったですか、
短いしこんな金髪じゃない、そう、いやでも学校の先生って大変、
大変だよね、きっとね、
うん、
すごく問題がいろいろありそうだよね、
うん、
子供たちも問題を起こすし、なんか先生とかでもたまにすごい先生いるじゃないですか、
うん、
うん、みたいな先生、そういう人との狭間で、
うん、
中学校2年生の時の担任の先生は公然わいせつ捕まってしまいました、
私の高校の時もなんだこの先生って思ってた、失礼ですけど思ってた人捕まってました、
あ、なんで
盗撮で、
え、学校内で、
いや多分違
う、違うとこ、
うわ、毎日女子高生見てるんだからいいじゃんとか思っちゃったけど、
女子高生じゃ物足りなかったのかも、
うん、でも あれみたいですよ、多分学生に、
学生を盗撮、はい、え、絶対それ学校内でもされてたよ、
え、ですよね、うん、でもなんかやっぱおかしいんですよ、普通じゃない、
そうなんだ、
うん、私はその人と一度も喋ったことはなかったですけど、
うん、
おかしいんですよね、
怖
怖
怖い、
でも学校
の先生怖くないですか、
ちょっとね怖い、
そうだから、え、そういうことで学校の先生やってんのかな、やってたのかなって思っちゃうじゃないですか、
どうだろう、
結局
でも学校の先生って一回その犯罪とか捕まってその学校をクビになったとしても自治体を変えれば全然復職できるんだって、
うん、
ですよね、
うん、
場所が違うってこと
ですか、場所が違う、
うん、なんとか教育委員会の中には名前的に逮捕されたみたいなことは残るんでしょうけど、他の自治体でしまえば記録がないから教員免許持ってるんだったら
もう一回採用試験
みたいなことがあるみたいですね。
ああ、そうか、まあ人は変われるは変われます。
いや
ちょっと怖い。
でもニュースで見るさ、その先生でそういうことやっちゃう人って、うん、実は2回目ですとかっていう人結構いませんか？
なんか覚醒剤常習犯のように治らないのかなこれはっていう感じはありますよね。わかんないからそんな軽々しく言っちゃいけないけど。イメージ的には性犯罪を犯す人って何回も繰り返してるイメージがありますね。
それってその、まあ、個人の方の問題ももちろんあるかもしれないけど、
うん、
なんかちょっと環境に問題もあるような気もしますけどね。
確かに。
もうすごい仕事量が多いとかもそうだし、
うん、
人間関係とか。
人間関係とか大変そう。まあ、どこのどの仕事もそうかもしれないですけど大変そう、
大変ですか
先生は、いや担任とか副担任とか主任とかいっぱいなんかあるじゃないですか、関わる人数が、
チュンさん大好きな先生とかいらっしゃいましたか？
一人もいませんお腹が鳴りましたね。
お腹が鳴りました。
学校の先生は本当に苦手でした本当に苦手でしたね。昔からなんですよ、あの学校の先生変な人多いなっていうのは。
いや、聞いてくださってる方は変な人じゃないと思うけど、
そうですね。
あの旅行者、旅行の会社のその添乗員さんとかのアンケートで必ず嫌なお客さんの1位か2位に上がるのは学校の先生です、ね、なんですって。
なんでですか？
KY
です
。クッキー読めてないだし、先生だからなんか上から目線でなんか言っちゃう癖みたいなのがこう、学校の外に出ると
どうしても出ちゃう。
どうしても出ちゃう。お医者さんもそうですよね。
あ、
上から目線で物を言っちゃう。
まあ、人によると思います
ね。そうね、人によると思います。
特殊な職業だから、でもまあ、なんか 何の職業にしても、どんな学生、まあ、学生だとしてもそうだと思いますけど、こう広い視野を持つ意識をするとかっていうのはすごい大事かなって思います、学生とかでも。
確かにそういう意識を持ってると思ってないとでは
違う、
見え方が違いそうです。
もし何か今聞いてくださってる方で学生さんがいたら、勉強とか部活とか忙しいかもしれないけど、じゅんさんも時々おっしゃいますが、全く関係ないことを勉強したりやったりしたらいいよっておっしゃいますよね。
はい、
いつか役に立つ、
ね、人生の経験則です。
全く関係ない。
そう、
あの
今やってる勉強にってこと、
そう、今の仕事とか今やってる勉強とかと全然関係ない事柄を、勉強すると、なぜか全体がうまくいくっていうことがよくあります。
うーん、
そしてその勉強したことは後に何かに役に立ったりとかします。これはなんか多分鉄則なんだと思います。
へー、何勉強し
石
石、最近石薄れてきたな
早め
好きなんです
けど、つい2ヶ月前までは
見ちゃったのに
アクセサリー、
うん、サリーいいと思
って、はい、あとはナナクさんがストーリーにあげてたあの果物の あれも
かわいい、
かわいいなって思いました。
なんかストロベリー、いちごに多分糸を通してるんだと思うんですけど、ビーズに見立てて、いちご、フレッシュないちごがネックレスとかピアスになってるんですよ。
かわいい、
ほんとすごいと思って。でリンゴをスライスしてなんか立体的に作ってたりとか、
なんかあのね、デコボコしたやつですよね。そうそうそう、
なんかリンゴをタイルに丸々しちゃう、そのリアルリンゴをリンにお腹すいたね
お腹すいちゃったすいません。
そう、なんかまあそんな感じ、
健康な証拠です。
いろいろやってみたらいいですね。
そうですね、
私は編み物とギターと英語と、いられ、
うん、他にもいろいろあるでしょ
う。他にもいろいろあるけどとりあえず今頑張りたいと。
1週間7日じゃ足りないですね。
本当1日20時間ですねでもなんか、はい、頑張ります。
うん、はい、でなんか今の話しててこう自分で反省しながら思ったのは、こうもっとパブリックにならなきゃいけないんだなって。
パプリカパブリック
パプリカっていうのかと思いましたよパブリック
という意味ですか。
うーん、
こうってことですか。
集団の中でこう自分はどういう存在であるかっていうことをどう見られているかということを意識するとともに、自分の責任とは何なのか、その場における責任とは何なのかみたいなことをもっとこうちゃんと意識しないといけないなって、その学校の先生の話とかをしてて思いました。やっぱり学校の中だからやっていい顔みたいなものがあるんですけど、その学校ってもともとすごくパブリックなものであるはずなんだけど、すごくその狭い世界の中でこう居心地がいい場所みたいなのを見つけちゃうから、ちょっとなんか変わった方に行っちゃうのかなっていう気がして、でその生徒さんにしてもそのパブリックなものなんだから掃除しなきゃいけないよねとか、それは自分の一人の責任として、その自分一人でやってるんじゃないよっていうことなんだよなって考えて、逆に自分が今反省してるって感じですね。
確かに学校ってパブリックな場所なのに、全然逆になんかすごい家みたいな、
そういう感じなんですよね、きっと。
なんでなんだろうね、
みんな狭いというか感じますよね、なんかこんな箱の中にみたいな。
だからほら、いじめとかがあっても、調査の結果いじめは発見されませんでしたみたいなことを必ず言うじゃないですか。でももうちょっとパブリックな目線で見れば、いやそれ絶対あるでしょうって、もうみんなが分かってることなんだけど、その狭い意味での責任を関係ないってみんなが言ってるから、そういう発言になっちゃうんですよね、きっと。
だって会社とかだったら、それが事実であろうと事実じゃなかろうと、責任、引責辞任とかさせられるのに、あ、そんなことありませんって言うって、
だからその、お前のせいだっていうふうに言われるのが極端に嫌な世界なんでしょうね、先生の世界って。
責任逃れの、
企業ではないけど、
うん、
ちょっと独立、なんて言うんですかね、企業ではないけど責任がある場所なんだけどな、すごく、
なんかこうもっと広い意味で地域とか社会って考えると、学校ってものすごくパブリックであるはずの場所だし、地域の人も参加するしっていう場所じゃないですか、
はい、
きっと。だから学校が悪い云々っていう話をしたいわけではなくて、なんかもっと自分のパブリックってなんだろうってもっと考えなきゃいけないなってちょっと思いました。
なんかシリアスな回でした、
すみません、
悪夢から始まっちゃったから、
シリアスちょっと暗い、あれ暗い暗くはないけど、あのなんかシリアスな
トーンの
終始、確かに、
すみません
来週は私が土曜日ちょっとお休みいただきたいと思
う。何ですって、どういうことなんですか。、は
い、来週リンリンもなお休みだけど、
私19番。
どこかに韓国にでも行くんですか。
韓国は月末です。あ、
間違えた。それじゃなかった。
それではない。
それじゃない。失礼しました。
ポッドキャストをどこかで収録できたらいいですけどね。収録。
確かに。ちょっと私がその19のあれです。結婚式。
結婚式、あ
のいとこの
おめでとう、
おめでとう。
リミが結婚するわけ
じゃない。私は結婚します。はい、なんで
ちょっとなるはやで次回も更新しましょうね。
はい、そうですね、どうもすみません。
では、
はい、
また来週。
来週さよなら。
さよなら、
ありがとうございます。